父の子と聖霊の皆によってアメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日も聖書公開、ガラテヤ書1章18節から24節を、福音を学んでいきたいと思います。説教題は、それから3年後シリーズの5、キリストの十字架が信仰を与える、キリストの十字架が信仰を与えると題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。では本文です。それから3年後に私はケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人たちには誰にも会いませんでした。神の御前で言いますが、私があなた方に書いていることに偽りはありません。それから私はシリア及びキリキアの地方に行きました。それで私はキリストにあるユダヤの主教会には顔を知られることはありませんでした。ただ人々は、以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いて、私のことで神を崇めていました。今回はちょっとですね、後半に入っていますけれども、少し長めの、説教になると思います。長い時間かかるかどうかは別にして、中身は濃くなると思いますので、早速ですね、入っていきたいと思いますけれども、まず御言葉の聞き方に関しては、私たちが日常生活の中でとかね、あるいは諸個人の信仰生活の中でどのようなアップダウンがあろうともですね、どういう問題も持っていようともですね、やはり御言葉を聞くという、神様から の語りかけを聞くという時には、自分自身の軸を変えてですね、地上のものから、天に心の、耳目をですね、向けていくということが必要になってきます。そうでないと地上の、事柄から、天上のことを解釈しててね、天を地に引き下ろすような、そんな感じになってしまいますんでね。絶えず私たちはその地に置かれたものとして上にあるものを求めていきたいと思いますね。前回、使徒パウロがエルサレムの主教会との交わりを経てですね、シリア地方とキリキア地方へ行ったことを学びました。エルサレム教会との交わりの中身は、何だったかというと、福音理解の共有であります。第一にね。そして、同じ、ですね、それにつながることではありますけど、福音宣教の方向性を確認することでありました。しばしば私たちはですね、福音理解の共有で一致することができてもですね、イエスキリストこそイエスこそキリストであると、主であるという信仰告白もあるようにですね、一致することができる、福音理解を共有することができて、一致することができても、福音宣教の方向性の違いから激しい対立が起きたりなんかして、歴史上ですね、多くの教団教派に分かれてきたという事実があります。なぜなら、どうしてそんなことが起きるかというと、福音宣教には、誰に対してどの場所において、そしてどのような手段を通して、さらには、派遣の条件等々ですね、福音理解の一致を前提にした上での、もう無限の多様性がね、各時代各世界においてですね、生じるからであります。そのことの証左としてですね、いくつかの点を、分類して、3点に分類してですね、さらに細かくその3点を見ていきたいと思うんですけど、1番目は十二使徒の派遣であります。マタイの福音書の10章の5節から15節ですね。イエスはこの12人を使わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさい。あなた方はタダで受けたのですから、タダで与えなさい。銅巻に金貨も銀貨も銅貨も入れては行ってはいけません。袋も2枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです。どの町や村に入ってもそこで誰か、ふさわしい人かをよく調べ、そこを立ち去るまでその人のところに留まりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしくなければ、あなた方の祈る平安がその家に来るようにし、 ふさわしくなればその平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさい。誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家や町を出ていくときに足の塵を払い落としなさい。誠にあなた方に言います。裁きの日にはソドムとゴモラの地の方がその町よりも裁きに耐えやすいのですと書いてあります。まあ、この十二使徒の派遣に関しては、ユダヤ人に対してっていう、限定的なね、宣教が取られております。で、9局2番目に入りますけど、キリストの派遣というものがね、考慮しなければいけません。でこれはですね、2点に分けてね、御言葉を引用していきたいと思うんですけど、まあ、例えばですね、1番目、使徒マタイの描写ですね。マタイの福音書15章の21節から28節。イエスはそこを去って、ツロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊に疲れてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください。後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように、彼女の娘はすぐに癒されたと書いておりまして、確かに十二使徒の、派遣というものからするとですね、ユダヤ人宣教に、特化した、ものになりますけれども、キリストの派遣の意味、意義そのものをね、使徒マタイの、描写で見ていくとですね、マタイの福音書。この、カナン人の女の、娘の、癒しに関して、イエス様はですね、すがりつくその女性の信仰を見てですね、カナン人の女の信仰を見て、女性自身が自らを、子犬と称して、そしてイエス様はね、子犬であろうがね、主人であろうが、つまりユダヤ人であろうが違法人であろうが、パンくずはいただきますというところにね、謙遜の限りを尽くした、信仰を見て、癒されたわけですね。で、その謙遜の限りはどこにあるかというと、どうしてこの願いをユダヤ人宣教に特化した、十二使徒を任命したイエス様ご自身が、このような癒しを行ったかというと、その癒しがですね、違法人を救う、またユダヤ人も違法人も信仰によって救うね、十字架にかかってくださったからですね。で異なる点から使徒ヨハネの描写というのもあります。ヨハネの福音書の1章の9節から13節。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたんである。このようにしてですね、4番目に、一番、新しく書かれた福音書であるヨハネの福音書ではですね、キリストを信じた人々はね、その血統によるのでもなく、血肉によるのでもなくね、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、神によって生まれたと、新しく生まれることができるんだと、神の子供になることができるんだと言って、一気にこう宣教の幅をですね、さらに広げております。さらには、3番目、使徒パウロの派遣ですね。これを、2つの、点から見ていきたいと思いますけど、1番目はピシディアのアンティオキアですね。使徒の働きの13章の13節から、14節、飛んで44節から52節、パウロの一行はパポスから船出してパンフィリアのペルゲに渡ったが、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった。二人はペルゲから進んでピシディアのアンティオキアにやってきた。そして安息日に街道に入って席に着いた。まあ、これは第一回宣教旅行の後半に入りますね。マルコと呼ばれるヨハネが一行から離れたところですからね。次の安息日にはほぼ町中の人々が、ピシディアのアンティオキアの町中の人々が、主の言葉を聞くために集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し、口汚く罵った。 そこでパウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身は永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから皆さん、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで、救いをもたらすものとする。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命に預かるように定められている人たちは信仰に入った。こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちは町の主だった人たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払おうとして、イコニオンに行った。まあ、今まで見てきた通りにですね、誰に対して、どういう地方で、どの地域に対して、どのような扱いを受けたのか。で、町の名前は何だったのかということが、こと細かにね、福音書にも使徒の働きにも書いています通りにですね。この、例えば使徒の働きの13章でですね、パウロとバルナバがですね、ユダヤ人たちに対して本来は語られるべき福音がですね、異邦人たちのところにね、私たちは向かいます。なぜならあなたたちは自分自身で永遠の命を久しくないものにしたからだというふうにね言って、異邦人宣教の働きに力を入れることになりますが、その後使徒パウロが、一切合切ね、同胞であるユダヤ人たちに、肉のユダヤ人たちに対して、福音を宣教しなかったかというと、それはもう祈りの中でもそうですし、宣教の中でも、絶えずこの後もね、宣教してっているわけでありますよね。ただその重心がね、異邦人たち、福音宣教の方向が変わったということですね。福音理解の内容はね、ユダヤ人と異邦人のね統合によるね、キリストによる敵意の隔ての壁の打ち破りによってね、救いというものは完成するのであるのだが、しかしその宣教の方向性というのは、この時この場所においてはね、アンティオキアのピシディアのアンティオキアにおいては、変化したということであります。だから十二使徒の、任命というところ、派遣というところとか、使徒マタイの描写とかね、あるいは使徒ヨハネの描写っていうのも、それぞれがですね、それぞれの時と場所においてね、まあ使徒ヨハネの、語り口調っていうのはかなり普遍的なね響きを持っておりますけどもね、変化しているんだっていうことですよね、福音宣教の方向性というのはね。そしてもう一つの視点、第3の2番目として、シリア地方とキリキア地方でもね、変化がありました。これは使徒の働きの15章の36節から、41節であります。第一次世界宣教 旅行がですね、パウロとバルナバ終わってからのことです。それから数日後、パウロはバルナバに行った。さあ先に主の言葉を述べ伝えて、全ての町で兄弟たちがどうしているか、また行ってみようでは、見てこようではありませんか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。こうして激しい議論になり、その結果互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていき、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア及びキリキアを通り、主教会を力づけたとありますようにですね、第1回、世界宣教旅行で一緒だった、パウロとバルナバ、そしてまた一個から離れてしまったマルコではございますけどね、この3人組がね、それぞれバラバラに、バルナバはマルコと、パウロは、まあ、エルサレム教会から派遣された預言者、シラスですね、を連れてですね、第二次世界宣教旅行に行ったわけですね。バルナバは、マルコを連れてキプロスと宣教に、行ったわけでありますね。福音理解は同じなんです。しかし福音の宣教において別、互いに別行動を、取ることになったということでありますね。で激しい議論になる。でこれは全然この単なる喧嘩っていうことで、福音宣教の、方向性に関して対立が起きて、結果ですね、キプロス島でも宣教され、まあ、第二次世界宣教旅行でも、伝道されたっていうね、主の体の見地からするとですね、どちらも、用いられたということになります。でどちらも宣教地に関してはね、不可侵であってね、バルナバの、宣教地、バルナバとマルコの宣教地であったキプロス島を、船でね、見えた時には、パウロはですね、世界宣教旅行中にキプロス島を避けてですね、立ち寄らなかったんですよね。だからその限度を超えて誇ることはしなかったっていうことが、プロセスがどうであれね、福音宣教の、 方向性を定めるときにとすごく重要かなって思います。特にパウロとバルナバのマルコをどうするかという激しい議論によって、39節その結果互いに別行動を取ることになったというのは使徒同士の対立のようにも思えてしまいますし、実際そうであったに違いありませんが、どうしてこのような別行動となってしまったんだろうかというふうにね、改めて問うならば、そもそも別行動というのはアポフォリゾメというね、アポフォリゾメですかね、アポフォリゾメという言葉が使われています。別れるとか場所から移るとか消えるという意味であります。バルナバはマルコを連れて船でキプロス島に行きとあるようにね、バルナバとマルコはパウロとは別のキプロス島宣教に、用いられたわけですね。ですから、バルナバとマルコからするとパウロはね、まあ、ある意味では、消えた、場所に移る場所が変わったっていうふうに、ね、別れたっていうことになります。まあ、主にあってね、私たちは一つではありますけどね、宣教活動においてはね、そういうふうに教団諸教会、分かれるところがあるし、互いが互いに見えなくなってしまうことも、ございます。遠すぎてね、霊的な距離が遠すぎて、福音宣教の地域が、ネットワークが遠すぎてっていうのもあると思いますね。常々パウロは福音の宣教に関しては、すなわちキリストを信じる生き方の基本原則を次のように語っています。ローマ書の15章の20節、このように他の人が据えた土台の上に立てないように、キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めて、いるのです、ということですね。キリストの福音で一致しており、エルサレム教会とパウロの架け橋となったバルナバでございますけれどもね、マルコは人間的に、特別な存在でもありました。バルナバにとってマルコとは、なぜキプロス島宣教に、パウロと別れてまで、マルコをねかばったかって言いますとですね、コロサイ書の4章10節私と共に囚人となっているアリスタルコとバルナバのいとこであるマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについて、はもし彼があなた方のところに行ったら迎え入れるようにという指示をあなた方はすでに受けていますというふうにね書かれています。バルナバのいとこであったんですね、マルコはね。でそのバルナバはいとこであるマルコが、38節パンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかったもの、パウロから言わせればそういうもの、同行しなかったものであることを承知の上で無条件に、マルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れていくつもりであった。第2回世界宣教のことですね、37節確かにパウロとバルナバを見捨て人たちの働き、すなわち福音宣教という、聖霊の働きから離脱したのはマルコの、もうこれは言い訳ができない失敗であります。一行から離れてエルサレムに帰ってしまった、13章13節ね。でマルコという人はもともと非常に臆病な点が弱さでもありました。マルコの福音書の著者でありながらキリストを捨て去って逃げ去ってしまったことを、まあ告白していますね、マルコの福音書の14章の51節から52節です。ある青年が、まあ、これはマルコのことですね、ある青年が体に余るのを、一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした。すると彼は万能を脱ぎ捨てて裸で逃げたと。まあこのように自分で自分のことを言ってるわけですね。このように一見マルコの件でパウロとバルナバは互いの別行動によって互いが互いの前から消え去ったように思います。互いが、別れてしまったように思います。聖霊の、しかし聖霊の働きから自分自身の弱さと選択で脱落してですね、聖書の舞台から降りて、神の言葉に対する応答責任を放棄したようにしたかのように、見えますけれどもね、その辺のあたりの事情はね、ルツ記の1章の6節から18節、が参考になると思います。ナオミは嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ることにした。主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったとモアブの地で聞いたからである。彼女は2人の嫁と一緒に今まで住んでいた場所を出てユダの地に戻るため帰途に着いた。ナオミは2人の嫁に言った。あなたたちはそれぞれ自分の母の家に帰りなさい。あなたたちが亡くなった者たちと私にしてくれたように主があなたたちに恵みを施してくださいますように、また主があなたたちがそれぞれ新しい夫の家で安らかに暮らせるようにしてくださいますように、 そして二人に口づけしたので彼女たちは声を上げて泣いた。二人はナオミに言った。私たちはあなたの民のところへ一緒に戻ります。ナオミは言った。帰りなさい娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか。私のお腹にまだ息子たちがいて、あなたたちの夫になるとでも言うのですか。帰りなさい娘たちは、さあ行きなさい。私は年を取ってもう夫は持てません。たとえ私が自分に望みがあると思い、今晩にでも夫を持って、息子たちを産んだとしても、だからといってあなたたちは息子たちが大きくなるままつというのですか。だからといって夫を持たないままでいるというのですか。娘たちを、それはいけません。それはあなたたちよりも私にとっても辛いことです。主の御手が私に下ったんですから。彼女たちはまた声を上げて泣いた。オルパは姑に、別れの口づけをしたが、ルツは彼女に、すがりついた。ナオミは言った。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神々のところに帰っていきました。あなたも弟嫁の後について、帰りなさい。ナオミは、弟嫁オルパに対してですね、が帰ったように、ルツも帰るように勧めました。ルツは言った。お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし死に言ってでも私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見て、もうそれ以上言わなかったというね。オルパは結局ですね、ナオミと別れて故郷であるモアブの地に消え去り、その後二度と聖書の舞台に再登場することはありませんでした。なぜならナオミによれば、弟嫁のオルパは自分の民とその神々のところに帰ってきましたと言っています。すなわちあまりに人間的なキリスト抜きの神抜きの関係に戻ってしまったからであり、神に対する信仰がオルパの行動の動機ではなく、新しい夫をナオミが手配してくれるかどうかの打算に過ぎない、その所詮それだけの関係だったからであります。ルツ記1章の14節、彼女たちはまた声を上げて泣いた。オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついたということですね。しかしながらそれらは旧約の話であります。これらを、反面教師としてですね、マルコのことを、考えてみると、マルコのことを、断罪することはできません。マルコといえども、キリストを否定する者たちではなくてね、逆にキリストを信じる者だったからであります。福音理解はパウロとバルナバと同じでありました。学び続けるものでありました。しかし福音宣教の実際の奉仕においては、その実行力にね、の評価に対して使徒パウロは、一度、一行から離れたものを、もう一度同じことをね、まあある意味ではそんなに時間をかけずに第2回宣教、世界宣教旅行っていうのは始まりましたんでね、すぐ用いるということは使徒パウロとしてはしたくなかったという評価があります。で、バルナバのようにですね、まあその人間関係というものが濃かった場合、まあそのまま用いることもできないかもしれないけども、しかしね、一緒に連れて行ってね、行くという判断、優しい判断もね、人を取り扱う時の、取説になると思いますよね。どちらも、主の御前において福音信仰に立った判断、まあ、あのマルコ本人からすると、あるいはマルコを、中心にしてバルナバと、使徒パウロのね、聖書を読む読者の、判断に委ねられますけれども、どっちかが正しいというわけではなく、どっちもありというふうにね、神様は、判断したからこそね、両論併記にしたと思うんですね。まあ、バルナバの行動もね、キプロスと宣教も、明記しており、そしてね、それがまあ見心じゃなかったら潰れるっていう話になりますからね。使徒パウロもね、より神様の御心に近い形で、本当の意味でマルコを復帰させるために、行動したからこそね、一時的にその奉仕職を解いて、別の人を選んだというのも、実はマルコにとっては良かったことなんですよね。で、まあなぜマルコがそのオルパと違ってね、キリストを信じるものであったっていうふうに、そういうそのような失敗をもってしても言えるか。マルコはバルナバとパウロの一行から別れてですね、福音宣教から使徒の働きからも、 それ以降ですね、離れてしまったのは事実であります、まあ、バルナバとキプロスと言っちゃいましたからね、でも第1回世界選挙旅行の時にマルコの戻った先はエルサレムだったんですね。オルパは違います。モアブの地です。神々の偶像礼拝の地ですね。だからその失敗とか成功とかっていうことではなくてですね、その奉仕が実を結ぶか結ばないかという結果論でもなくて、あくまでも福音宣教っていうレベルでは厳しい判断がなされたり、人間関係のレベルで優しい判断がなされたりすることも、ありますけどもね、マルコチと本人は戻った先はね、別にその一行から離れて、神抜きの土地に戻ったわけではなく、エルサレムの諸教会があるところに戻ったわけでありますね。母教会に戻ったわけであります。当然宣教の働きから、逃げた、奉仕の働きから逃げたという恥さらし者としてね、エルサレムの諸教会に戻ったことは、まあ、やはりその大きなダメージではありますけどもね、本人にとって大きなダメージでもありね、またパウロとバルナバもそれで、少なくない苦労をね、したとは思いますけれどもね、やはり神様のマルコへの思いやりっていうのもね、ありました。尽きることはない、まあ、ここがですねオルパと違うところですね。ナオミと別れることがキリストの信仰を貫くか否かという場面、否かという場面ならば、オルパが消え去ってしまったことは容易に理解可能ですね。まあ、オルパは信仰から脱落してしまったわけでありますね。神様との関係から脱落してしまったわけですね。その当時、教会を示すのはナオミその本人でありました。教会生活からも脱落してしまった、しかし、マルコは別に、奉仕において、失敗したけれども、福音宣教においてはね弱かったけれども、信仰を捨てたわけではなくて、たとえマルコ自身が、自分はね、間違ったことをしてしまった、不信仰だったっていうふうにね、仮に思ったとしてもね、思っていたとしても、神様に託された使命を中途で投げ捨てたわけでもありませんでした。それは福音を信じ続けて神の国を目指すってことですけどね、究極的に。でバルナバはキプロス島の出身者でありましたからね、マルコが一行から別れたのもキプロス島のパポスにおける、魔術師エルマとの対決がきっかけであったというのも同情の余地があるところでしょう。まあ、ここでやっぱりその信仰が、霊的戦いによって試されたということもあります。使徒の働きの13章の4節から12節、2人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこから、キプロスに向けて船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸教会で諸街道で神の言葉を述べ伝えた。彼らはヨハネも助手として連れて行った。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、ある魔術師に出会った。バルイエスという名のユダヤ人で偽預言者であった。この男は地方総督セルギウス・パウルスのもとにいた。この総督は賢明な人へバルナバとパウルを招いて神の言葉を聞きたいと願った。ところがその魔術師エリマ、その名を訳すと魔術師は、二人に反対して総督を信仰から遠ざけようとした。するとサウロ、別名パウルは精霊に満たされ、彼を睨みつけてこう言った。ああ、あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間日の光を見ることができなくなる。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったため、彼は手を引いてくれる人を探し回った。総督はこの出来事を見て主の教えに驚嘆し信仰に入った。だからマルコにはですね、キリストの死が逆説的にキリストの勝利だったという福音理解が、まあ、ある意味、残念ながら足りなかったということができるでしょう。しかし福音信仰が、キリストに対する信仰が折れてしまったわけではありませんでした。キリストを信じて神に服従する、いや、そうであったならば別にエルサレムの主教会があるエルサレムに戻ることはなかったわけでありますね。福音宣教の力、奉仕の力が足りなかったわけですね。奉仕の覚悟が足りなかったわけであります。でそれは信仰を捨てたということは違います。しかしその信仰を捨ててなくても、奉仕の力において、人間の新しい出会いと別れ、あるいはその派遣地のね、まあ、その証明というものが変化する場合は、その人の信仰の程度に応じて神様が 整理整頓してくださる出来事として、これは受け入れなければいけないっていうことですよね。まあ喧嘩しながらね、即位選挙することはできませんからね。いずれかの地点で、まあ、今回マルコが原因でありましたけれども、そのことをきっかけにして、バルナバの宣教、福音宣教の、方向と、パウロの福音宣教の方向がね、人間関係の別れにもつながってしまった。しかしまあ別れたにしても、別にそれは、キリストを信じることをやめたというオルパ、神礼拝をやめたというオルパが、神々のところに戻ってしまったというところとは比較にならないほどの恵みの中での出来事だっていうふうにね、捉える必要がありますし、過度に教会とか福音宣教の奉仕をですね、理想化せずにですね、結構ドロドロなんだなっていうことをね、理解して、容易にそういうところで対立や喧嘩が起きた時にですね、信仰の方もおかしいんじゃないかっていうふうに相手を裁いたり、自分自身に、剣をつけたりして裁くことは、慎重でなければいけません。むしろ福音信仰があって、福音宣教の、奉仕があるからこそね、結構ドロドロに教会の中でね、まあ包み隠さずね、信仰を保ちながら、腹割って話すことができるようになるわけですよね。まあ、キリストを信じて、神に服従する私たちもね、マルコと同じように、まあ誰だってね、福音の宣教を妨げる邪悪な力に対抗できず、そのような傷だらけの罪を犯し続けて、いるのですから、マルコだけをね、その裁いたりね、マルコはどうしようもないやつだったんだっていうふうにね、いう権利はありません。むしろマルコの姿を見てね、私たちは、奉仕チームから一個から離れてしまった、信仰は耐え保つことができたけれども、本当に奉仕の覚悟が足りなかった、いうことを、学ぶべきでありますね。マルコというところに自分自身の名前入れないとね。そして自分自身が他の人たちの対立と、腹割った話をですね、促してしまう。福音宣教そのものをですね、チーム自体がその時解体しましたからね、新しく再構築されましたから、それぐらいの影響力を持つんだっていうことをね、肝に銘じなければいけません。逃げ帰って、まあ、エルサレムに戻ったっていうだけではね、それだけでもオルパとは全然違うんですよ。オルパの救いに関しては何も聖書は沈黙しておりますしね、マルコは完全にキリストを信じてるから、救われてるから、そういう意味では全然レベルが違うんですけどね。マルコから学べることは、自分自身の、福音信仰だけではなくて、福音を宣教していく、あるいは奉仕をしていく、日常生活で証を立てていくこと次第によってね、周りの人々の関係が変化していく、新しくされたり、自分自身が原因で、衝突や対立が起きてしまうっていうことを、確保しなきゃいけませんね、やっぱりね。マルコは多分その渦中にあって、自分が原因でみんなが喧嘩してる、自分が原因で、本当に選挙チーム自体が解体して、奉仕っていったものが新しくされるプロセスの中でね、それは神の働きだって信じつつもね、自分さえ一向から離れてなければこうならなかったのにっていうね、悔い改めの心があったとは思いますね。そうでなかったらね、マルコがオルパと違って再登場、聖書にまた再登場してくるんですけどね、することがなかったと思いますね。その一件を通してマルコは徹底的に悔い改めたし、すごく信仰だけではなくて奉仕の覚悟に関しても力を、神様から訓練を受けてね、全てを預金されたのでね、いずれまた登場するケース、登場する機会が与えられるわけですね。まあ私たちもマルコのように傷だらけの罪を犯し続けてしまいますしね、邪悪な力に対抗できないんだけど、でも立法によって浮き彫りにされた罪意識ではなくてね、聖霊によって明らかにされた罪とは何かということが気になるところです。オルパとが犯した罪と、またマルコが、一行から離れたというのが、罪なのかどうなのかっていうことをね、少し気になるところでありますけどね、もちろん、聖霊によって明らかにされた罪っていうのはキリストを信じないことであります。だからマルコの一行から離れるっていうのは、これは奉仕の働きでの、 まあ、その離れたというね事実であってね、その後大騒ぎにはなりますけれども、別にそのことによってあのマルコの信仰が、神様が受け入れられなくなってね、救いから脱落してしまったというわけではないんですね。ローマ書の14章の22から23、あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。と第2回宣教旅行の際、パウロはマルコではなくエルサレムから来た預言者シラスを選んで同行させました。そして時系列順ではピレモンへの手紙を書いた時までの間にパウロとマルコは和解したと思われます。なぜならピレモン書にですね、1章の24節、私の同労者たちマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカがよろしくと言ってますというふうにね、真っ先にマルコの名前がね第一に、書かれて、シンガリがルカを務めているね、名前の、列挙があるからであります。ここでパウロとマルコはね和解したと思われます。なぜかというと、ここで私の同労者たちって書いてるんですよ。マルコはルカと同じように同労者であったって。これだけでもパウロはですね、同労者のトップとして、ね、マルコを、記しておりますけど、最終的にパウロは和解しただけではなく、同労者扱いしただけではなく、マルコを非常に高く評価しています。第二テモテの4章の11節、ルカだけが私と共にいます、マルコを伴って一緒に来てください、彼は私の務めのために役に立つからです。とここをちょっと詳しく見ていきたいと思うんですけどね、あのこれがもう究極的に、最終的なパウロの、マルコに対する、最大限の、ね、評価であったわけですね。一番信頼している医者ルカ、愛する医者ルカと呼ばれているルカと一緒にマルコを伴ってね、テムテに対して一緒に来てくださいってね、3人で一緒に来てくださいって。しかも、彼、まあ、マルコは私の務めのために役に立つから伴ってくださいっていうふうに言ってるわけですね。詳しく見るとこの務めですね、私の務めのためにって書いてますけど、これはディアコニアで奉仕という意味であります。しかし決してパウロ個人にお仕えするということではなくてね、当時は一般的にこのディアコニアという言葉はキリスト教の宣教活動における奉仕だとか、教会の様々な活動の、奉仕を担うことを意味していました。パウロからするとマルコもそのような奉仕に、役に立っているということであります。じゃあこの、パウロにとってマルコはね、奉仕の役に立っている、マルコの奉仕は役に立っているっていうふうに評価しているわけですけどもね、同労者であるばかりか役に立つ、この役に立つという言葉はエフフリトスという言葉でね、他に有益なという意味もあります。これは、別の箇所でですね、まあ別の箇所って言っても同じ第二手元ですけど、2章の20節から21節ですね、もうすでに出てきているんですね。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用いられます。ですから誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるなら、その人は尊いことに用いられる器となります。すなわち聖なるものとされ、主人にとって、まあ、ここですね、役に立つもの、エフフリトス、あらゆる良い働きに備えられたものとなるんです。でマルコは、主にとって、役に立つもの、有益なもの、そして、これらの罪から離れてね、自分自身を清めたものとして、有益なものであると。そしてマルコは尊いことに教会において用いられるということをね、言ってるわけですね。大きな家っていうのは神の家のことですからね、教会のことでありますから。それぐらいここを土台にしてね、同じ言葉エフフリトス、役に立つって言って、教会において神の御前でその奉仕は受け入れられ、役に立つものだ。これ最大限のマルコに対する、和解しただけ、仲良しになっただけではなくて、マルコを率先して、まあ、そのように素晴らしい同労者だから連れてきてくれということですね。と晩年のパウロはね、マルコのことを心から信頼していたということであります。神はですね、先ほど罪と言いましたけどね、文脈からすると不義から離れる者たち、まあ、この不義の内容というのは論争だとか無駄話とか不経験つまずきですよ。だからマルコはこれら全ての論争、無駄話、不経験、つまずきから 溥儀から離れていた者たちだったんですね。で、その、そのような、溥儀から離れる者を尊いことに用いて、その結果として聖なる者、役に立つ者、エフフリトス、有益な者、あらゆる良い働きに備えられた者とさせるお方なんですね。だからマルコは、1回目1行から離れてね、パウロからするとちょっとこうね、奉仕をね断念した覚悟のないもんだというふうに映ったのかもしれませんし、バルナバがすればねまだ恩情をかける、余地はあるんじゃないかというふうにね、思われたもので、かなりですね、人たちの間で、対立と議論を、起こした元凶ともなりましたけどもね、結果的にはね、それが、マルコの、信仰と奉仕者としての、覚悟、力の、成熟によってね、みんなを、仲良くさせ、みんなにとって有益なものにね、させてくださったわけですよね。あらゆる良い働きに備えられたものとして、見られるようになった。マルコが成熟しないでね、そのままこもってたらもうそれはちょっとこう余地がなかったのかもしれませんけどね、あくまでもパウロ書簡というのはパウロの視点で書かれていますのでね、少なくとも新約聖書のほとんどの部分で、マルコっていうのは出てこなかったと思います。しかしこのように使徒の働きで大事件を起こしてしまって、使徒パウロに対して、異邦人の使徒パウロに対して多大なるこう迷惑をかけた、神の奉仕に対して大きな損害を与えた、ことに関して、マルコが真摯に悔い改め、そして福音信仰だけではなくて奉仕においても役に立つものになっていく覚悟を決め、そのようなものに、神の恵みによってなれた、というのはね、神の備えられた働きを信仰で受け取るものに変えられたということであります。恵みに徹したということですね。訓練を受けたるって言ったらなんかスパルタ方式のね、訓練を受けるみたいなイメージがあるかもしれませんけどもね、マルコが一行から離れてしまったっていうのは、霊的な戦いの帰結としてね、貧弱、弱気になってしまったっていうのもあるかもしれませんけれども、まずはその神に対する信頼ですよね。その弱気なものをね、力強いものに変えてくださる、仲間を 見捨てずにね、離れないものとしてね、そういうのを道路者というわけですよね。同じ種の奉仕を、共にしていく、自分の事情に左右されない、福音信仰、キリスト信仰によってね、人に対してでなく神の御前で、全てのことを成していくということですね。なぜかというと人は評価したり、あるいはね批判したり、しますしね、人同士で自分を原因にして対立や喧嘩をするってことはパウロとバルナバでさえやることなんですよね。だからもうそれは、それとして、そういうことになってしまった、自分自身が、もっと神様の恵みを受け取るものでなければならない。それを神様の恵みを、体質化させていけばですね、一向から離れるようなものにならない、むしろ一行の道路者になりたいというふうにね望むようになったからこそ、オルパとも全然格が違うということでありますね。でマルコを見てたらそんな一行を見せた自分自身の中に、自分自身も福音信仰はあるけれども、福音宣教や奉仕に関しては何度もみんなを裏切ってきた、何度もみんなから離れて、自分自身の、その勇気のなさ、覚悟のなさというものを露呈して実際行動に移して逃げ帰ってしまったと、それは別にそのことによって救われないということではないけれども、しかし奉仕者たちの関係においてダメージを与えてしまったということは事実なのでね、マルコの成長というのはどれだけ使徒パウロにとって喜ばしい出来事であったのかということは、言うまでも、言葉を費やすに必要はないと思いますね。喜び以外の何者でもなかったと思いますね。それなのにまだ私たちは信仰と行為を区別してね、こういうマルコ問題を通してですね、別にマルコは滅んだわけではないのに、むしろ逆に成長したのにね、それが旧約と新約の違いですよね。旧約は一回でも失敗してしまったらね、なんかこう神様が罰受けるとかね、 罪の結果を刈り取るみたいなことになりますけどね、なりがちですけどね、新約聖書はあくまでもこう憐れみと恵みに満ちた、神様の人々に対する、私たちに対する対処をね、見ることができます。だから信仰と行為を区別して神の御前で義と認められるのは、勘違いしてはいけないのは、まあ行為義人だと勘違いしてないか、信仰義人じゃなくて行為義人だと勘違いしてないか、奉仕で失敗したから信仰もポシャル、まあこれ違うんですよね。ドミノ倒しじゃあるまいしね、あの奉仕で失敗したらなお信仰を強くしてね、失敗した分、成熟する道が開かれていくっていう風に望みを、持っていくところに、信仰者がその信仰に忍耐を加えていくかどうか、祈りを加えていくかどうか、問われているわけでありますね。まあ、最初から期待されてなければ忍耐もね、祈りもねする必要はないっていうふうにね、なると思います。で、義人というのはキリストを信じた後もですね、信じた瞬間まで続くわけではなくてね、キリストを信じた後もね一生が継続するわけですね。義と認められ続けるっていう、ある人はですね、ある伝道者はね、この義人っていうのはね、そういう継続性を表す、ニュアンスがないので、義人化っていうふうにね3文字で、言うことを提唱しましたけどもね、まあ義人っていうのは継続するものであるということですね。第一ヨハネの2章の1節から2節ですね、いつでもどんな時でも罪を犯そうが奉仕で失敗しようが、なんだかんだであったとしても、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちの御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエスキリストがおられます。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく全世界世全体の罪のためのなだめの捧げ物ですというね、この御言葉に書いていく。キリストの十字架の死は犠牲であり勝利であり律法からの解放でありますけれども、なだめの供え物でもあります。神の怒りを鎮めるものであります。だからもう私たちはキリストの、たった一回の唯一の十字架の死によって、なだめの供え物をキリストご自身の体によってね、捧げられたことを信じているわけですから、十字架信仰を持っているわけですからね、神様の怒りに遭うということはもう信仰がある限り絶対にないわけですよね。だから恐れる必要はない。マルコが、信仰を持ってイエス様を信じている以上、奉仕で失敗してもまた立ち上がることができるということですよね。で、奉仕者としてもし神様に導かれているんだったら、そこから、使徒パウロによれば道路者になっている、役に立つものになっている、尊い器になっているというふうにね、まあ、言われる存在にも、導かれていきます。自分の意思でね奉仕者になるっていうわけではないんでね、あくまでもその人から何か言われてということではなくて、自分自身が神様に従うかどうかの、問題なんでね、この、キリストの十字架の死は犠牲であるというところに、なだめの供え物でもあるという意味が込められるとき、これは誰にも真似のできない食材の、代理だったわけですね。誰の代理か、私たちの代理としてキリストは食材を、なだめの供え物として捧げることによって、完成してくださった。そしてキリストの死でもたらされた食材の代理とは、神の民のために懲罰を代理で受けた死であります。神の怒りを一身に受けてくださった。だから私たちは受ける必要がない。キリストを信じることでね、罪人をそのままで愛する神の愛を、そのことによってね啓示するものであります。これが食材の代理であります。神の贖いの愛を強調するものでなければ、そのようなものでなければ自らを責めですね、信仰を持っているにもかかわらず奉仕で失敗したからって、この救いの次元と奉仕の次元というものを、分けて考えずにね、一緒くたに考えてしまって自らを責め断罪してしまうものとなってしまう。そうだとするとマルコっていうのはね、逃げ場所がなかったはずであります。それ以上その聖書はねマルコ の行き先すらね、追ってなかったと思いますね。だからその一行から離れてて一見ひどいことをしているマルコではありますけれども、まあ、教会に戻っているわけでありますからね、 神様の元で戻っているわけでありますからね。それを責め立てているっていうわけではない。しかし、そのことが、そのマルコの失敗というものが、次の方針につながっていくのかどうかっていうのはね、もうこれは神様次第、教会の判断次第ということになりますね。で、私たちはここにマルコに希望を持つんですけどね。たとえそのパウロからその時第二次世界宣教旅行に連れて行かれなかったとしてもね、バルナバが仲立ちになってくださってね、その奉仕者としての任務をね継続させてくれたっていうのはね、すごくマルコにとってはね大きかったことだと思いますし、反面ですね、使徒パウロの福音宣教が、エルサレムで、預言者としてね、の活動をね確立していたシラスを一緒に連れてね第二次世界宣教旅行をしたのは、世に対する福音宣教っていう意味でね、ウィンウィンの、結果を生み出したということが言えましょう。さて2020年の7月下旬に、召された起点した方ですけれども、カナダのリージェントカレッジの、教授であるジェームズ・イネル・パッカーっていうね、J.I. パッカーってよく言われますけどね、十字架は何を実現したのか、懲罰的代理の論理っていう本の中でその9つの特徴を指摘していますね。その中で特にですね、全部を言うことはないんですけども、5番目と、6番目をちょっとね、見ていきたいと思います。5番目が、私にとってキリストの死は神の前における唯一の希望の根拠である。もしキリストが義を成就なさらなかったなら、それは私がそれを行わなければならない。もしキリストが神の怒りを経験なさらなかったら、私が永遠にそれを受け続けなければならない。マルコは違いましたよね。でもね、エルサレムの宗教家に戻ったけれども、一国から離れてしまったけれども、福音宣教の奉仕は全うすることはできなかったけれども、しかしそれによって、義を失ったわけではない、キリストの義を失ったわけではない。で、6番目、キリストを信じる私の信仰は神ご自身が私に与えてくださった賜物である。それはキリストが私のために死んでくださったゆえに与えられた。つまりキリストの十字架が信仰をもたらしたのであると。だから信仰っていうのは賜物であるっていうことをよく強調しますけれども、それはキリストの十字架の死に基づいているっていうことです。キリストが十字架で死んでくださったから、信仰が賜物として私たちに与えられたわけです。さて本文には、それで私はキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られることはありませんでしたと書いてあります。パウロはユダヤ地方の諸教会と面識がなかったと追記しております。彼はですね、エルサレムの諸教会の使徒たちから福音を学んだわけではないし、使徒ペテロの弟子であったわけでもありません。エルサレムの信仰の先輩者たちから使徒とされたこともなければ、彼らに他の兄弟たちに紹介されてもいません。仮に万一エルサレム教会に従属するものであったのならば、パウロはユダヤ地方で福音宣教の働き、福音宣教の働きをね、させられていたに違いないのであります。けれども、そういった人々とは一切面識がなかったから、福音宣教の働きも自分自身で自己決定権があったということであります。この事実により、パウロがキリスト直接の使徒であり、十二使徒たちから学び従っていた存在ではないということを証明しております。まあ、確認事項としては、今まで、宣教していた福音がね、同じ福音であったっていうことを確認しただけでありますね。私たちの教会の福音宣教、キリスト社のね、諸個人の伝道とか証っていうのもね、そうであって、あるべきだと思いますよね。誰かのモノマネではなくてね、自分自身が神様との関係で、どのようにして救われたのかということをね、教会を通して語っていけばいいと思います。キリスト聖書および聖霊と教会によって知り、信仰で受け入れた私たちはですね、最初こそ聖書を手引き、手ほどきしてくれた人、祈って友情を温めてくれた人、いろいろな意味での霊的な恩人、信仰の先輩者たちなどに時々に助けられ、励まされ慰められてきましたね。導かれてきました。しかしながら、キリストの十字架の死で与えられた信仰が、賜物としての信仰が深まり、加えて強められてくると、自分自身がそれらの人々にいつの間にか変えられていることを知って愕然とします。 あくまでも私の働きではなく、神の備えられた良い働きをなすものに変えられていく。私の働きを捨てて、神の働きを受け取っていく。それこそキリストの死に基づく神の恵みなのであります。まあ、最後にですね、エペソ書の2章の4節から10節を読んで閉じたいと思います。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスによって私たちを共に蘇らせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスによって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべきように示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたんです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。お祈りします。恵み深い愛する天の父神様、マルコの、またバルナバ、そしてパウロの、対立だとか、またその後の、展開として、マルコが、パウロと和解し、同路者となっただけではなく最大限の、賞賛を、得ていることなどから、神様の、恵みが、いかに私たちに対して、尽きることのないものであるか、そしてまた、義とされる信仰、キリストに対する信仰と、福音宣教の、奉仕者としての奉仕の力や心構えというものは、別々に考えて良いのだということを、覚えて感謝いたします。私たちは奉仕の分野においては様々失敗し、他の人々に多くの迷惑をかけてしまいますけれども、そのことを、糧として、あなたは愛において、奉仕者として道路者として、成熟することを望んでおられます。また、どんなに私たちが奉仕分野で失敗したとしても、多大なダメージを与えたとしても、キリストに対する信仰は決して、失われない。このことを、マルコとオルパの、対比から、教えられました。ありがとうございます。主がどうか私たちを見捨てず、私たちと共におり、私たちがキリストに対する信仰をあなたの備えられた良き行いで、体現していくことができるように聖霊様に導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。